progress.
皆様おはようございます。
おはようございます。
これより2022年10月2日聖晩三式礼拝を始めたいと思います。まず前奏の地に心を静めて口を閉じて主に会う備えをいたしましょう。本日は月に一度の聖晩三式礼拝となります。スクリーンにありますように講読文に従ってですね、司会者回収の皆様それぞれ、告白していきたいと思います。神の招きと賛美、主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
主の恵みがありますように。
さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌254番を賛美いたします。まずはじめに歌詞をお読みします。主イエスの恵みと御栄え等を称える言葉を与えたまえ。尊き主の御名を伝えるため恵みの御神を助けたまえ。恐れを消し去り涙拭い命を与える主イエスの御名。罪の鎖をも砕きたもう。主の血は心も清めたもう。心も体もまたくされて力を尽くして主をたたえよう。
心も体も
主をたたえよ。開会の祈りを捧げます。祈りましょう。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように、私たちの救い主キリストの皆によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計り事を捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐んでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。憐れみ深い。罪の告白の祈りを会社の皆様でお願いします。憐れみ深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉と行いにおいて禁じられたことを行い、すべきことを怠りました。私たちは心と知性と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。自分自身のように隣人を愛することもできませんでした。憐れみの家にこれまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすればあなたの心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。 それでは少しの間、黙祷のうちに私たちの主イエス様に対して個人的な告白を、罪の告白を行いましょう。許しの確証、許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。アーメン。平和な挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平和があなた方の上にありますように。
主の平和があなた方の上にありますように。
もう一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌435番を賛美いたします。歌詞をお読みします。道なき砂漠を我らは進む、力の御手もて導きたまえ。雨なる御糧を豊かに与え養いたまえ。泉を開きて渇きを癒し、しるべとなりつつ進ませたまえ。救いの盾もて、あだをも防ぎ守らせたまえ。ヨルダンの岸辺をたどるときにも、恐れを鎮めて安きをたまえ。勝ち歌歌いてカナンの岸につかしめたまえ。 地なき砂漠を我らは進む力の御手もて導きたまえ雨なる御影をゆたかにあたえ養いたまえ泉を開きて渇きを癒し死ぬべとなりつつ進ませたまえ救いの盾もて肩を伏せぎ守らせたまえ本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、創世記16章の1節から16節となります。創世記、16章1節から16節。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご覧ください。主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入り彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を軽く見るようになった。サライはアブラムに言った。私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って、私は軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。あなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。主の使いは、アラノにある泉のほとり、シルエの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。そして言った。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。すると彼女は言った。私の女主人、サライの元から逃げているのです。主の使いは彼女に言った。あなたの女主人の元に帰りなさい。そして彼女の元で身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数えきれないほど多くなる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。 主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住む。そこで彼女は自分に語りかけた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。彼女は私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとはと言ったのである。それゆえその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子の名をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。それでは、私を見てくださる神という題でマーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。私たちはまた創世記の説教のシリーズに戻りますので、一言まずお祈りします。愛する天のお父様、またこのように私たちに御言葉を語ってくださったこと、心から感謝します。この御言葉、この出来事っていうのは古代の、箇所なんですけれども、この、当時彼らが抱えていた試練、彼らが戦っていた罪、彼らが通ってた、感じてた苦しみっていうのは21世紀にいる私たちと同様であることを認めます。どうか神様、ここで語られている神様の良い知らせを私が語ることができるように、自分の、語りたいメッセージではなく私の口を守り、あなたの福音を語ることができるように導いてください。そして神様、どうか私たちの心を整えてください。私たちが聞きたいメッセージではなく神様が語られる御言葉を聞くことができるように私たちの心を整えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。子どもたちにまず聞きたいですが、教会喧嘩したことはありますか？しない子どもいないと思います。はい、兄弟喧嘩したことありますか？私は弟がいるんですけれども、弟とも何回もしました。これはもう本当にあったことではありませんけれども、今日少し分かりづらい話だったかもしれないんですけれども、この分かりやすくするためにこれをちょっと想像してみてください。男同士のある、あるあるの、兄弟喧嘩なんですけれども、お兄ちゃんと弟くんがいます。で、弟くんが、お兄ちゃんが嫌がることをして、お兄ちゃんも、弟くんをイライラさせるようなことをします。で、そのお返しとして弟くんがお兄ちゃんのことを蹴ります。で、そして泣きそうにながらお兄ちゃんも怒って倍以上の力で弟くんを蹴ってきます。もうあるあるですよね。はい。そして当然弟が大泣きして、お母さんが来て、どうしたの、何をしたのと聞いてきます。で、ここでお兄ちゃんと弟くんはお母さんが見ていてなかったと思ったので、いろいろ言い訳をします。お兄ちゃんが僕の邪魔をして僕を蹴ったんだよ、お母さんどうして止めてくれなかったのと、泣きながらいろいろ言い訳をします。しかしお母さんがこうおっしゃいます。私は全部見てたよと。二人とも相手が嫌がることをしてたこと、二人ともお互いを蹴り合ってたことを見てましたよ。だからお互いに謝りなさいと。そしてそれを言って、兄弟たちはハッとします。どっちがどっちを蹴ったかなんてもうどうでもよくて、お母さん見てたの？お母さんをどこかに監視カメラ置いてあったの？と驚くんですね。そして、その後で、二人の兄弟は泣きながらお互いに謝って、痛かったよと、お母さんに甘えて、そういう話なんですけれども、なんでこういう話なのかっていうのは、今日の話はこの兄弟喧嘩のようなんですね。登場人物は、この聖書から、登場人物は3人います。アブラハム、サライ、ハガル。で、3人にいろいろ大変なことがありますが、3人で喧嘩になってお互いに痛い目にあって、いろんな言い訳をして相手のせいにしようとします。しかも全てを神様のせいにもするんですね。なんで私たちをこんなひどい目に遭わせるのと。 しかし神様が現れて、私は全てを見ていた、私は全てを聞いていた。一人一人が受けた傷、一人一人が与えた傷、全部知ってるよとおっしゃいます。その結果、アブラムとサライ、ハガルの3人は、まあ、直接は言わないんですけれども、神様に、まあ、ある意味悔い改めごめんなさいと言って、まあ、仲直りした話なんです。すごくシンプルにすると、子どもの信仰問答には、まあ、こう書いてあります。あなたは神様を見ることができますか？で答え、いいえ、見ることはできません。しかし神様が私をいつも見ています。私たちが神様が見えなくても、そばにいると感じられなくても、神様は私たちをいつも見てくださっています。私たちはどんなにひどい傷を受けていても、私たちがどんなにひどい傷を他の人に与えたとしても、神様は私たちと共におられ、私たちを見守ってくださるんですね。私たちが見えなくても感じなくても、神様は絶対におられる。今日の本日の聖書箇所を確認しながら、3つの適用についてちょっと見ていきたいと思います。まず今日の話を、まあ、初めて方いらっしゃるので簡単にまとめたいと思います。この話はアブラム家の話ですと。でアブラム家の話の始まりは12章、創世記12章から始まります。創世記12章1節から3節で、神様がアブラム家に想像を絶するような約束を与えられました。で3つの要素があります。それは1つ目、アブラム家を、まあ、王家にすること。2つ目、アブラム家を数えきれないほど大きな民にすること。で3番目、アブラム家が永遠の約束を得ることができる約束の地に住むこと。これは天国のことなんですけれども、そういう約束が与えられました。そしてアブラム家はもちろんこれを聞いて、いやこれはありえない話だけれども、まあ、神様がおっしゃるならそれを信じますと。そしてそれを信じて信仰を持って、当時の約束の地カナンへ向かいました。しかし約束の地であるカナンに着きはしましたが、彼らの信仰が試されるような厳しい試練がもう次々と起こります。それでもアブラハムは神様の恵みの約束をいただいた時から、何度も激しい試練を乗り越えながら、何年間もずっと神様が約束してくださった恵みを待ち望み続けました。前回の話ではアブラムが神様の約束を信じている中で、いろんな疑問、いろんな疑いや悩みを抱いていることが分かりました。皆さんちょっとアブラム家を見て、あ、なんかなんて信仰強い方なんだろうと思ってるんです、思うかもしれないんですけれども、いろいろ葛藤があったんですね。私たちと同じように不安の中で、15章2節から3節で神様に一つの提案をします。アブラムとサライの間に子供が与えられなければ何にも始まらないんですね。この、神様が約束したことっていうのは、アブラムとサライの間に生まれる子供を通して全部成就するって。ですから生まれなかったら何も始まらない。ですから、まあ、自分の子ではなく自分のしぼめを通して後取りを設け、神様の成就を早めようとしたんですね。まあ、ある意味ちょっと神様せかしたんです。しかし、まあ、アブラムに、まあ、確信を持たせるように忍耐深く恵み深く神様はある儀式を行われました。神様は約束の内容がアブラムに語られた後、切り裂かれた動物の間を歩まれました。その意味は、私がもしこの約束を破ったら、切り裂かれた動物のように自分を切り裂いてもいい、つまりご自分の命をかけてでもアブラムに与えた約束を絶対に守るという、まあ、ということを神様ご自身が宣言され、まあ、アブラムにも確信を与えられたんですね。ですからアブラムはそれを聞いて、あ、そっかってなったんですね。でその文脈の中で今日の話が始まります。 その力強い宣言の後、まあ、どのぐらい時間が過ぎたか分かりませんけれども、創世記16章はこのように始まります。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。つまり彼らが待ち望んでいたこと、神様が約束されたことは数年後にも何の成就もなかった。アブラムとサライはもちろん結婚した時から何十年も子供を祈り求めてきました。そしてアブラムは75歳の時から神様が与えてくださった約束の通りに、まあ、子供が与えられるのを10年間も待っていました。で、古代では、まあ、受け継ぐ長子がいないということは、まあ、21世紀の現代よりも社会的な、まあ、致命的なことでした。アブラムがどんなに成功したとしても自分の功績は全ての水の泡になってしまう、そういう考え方だったんですね。また古代には、まあ、女性に対して、まあ、キャリアウーマンというような発想もありませんでしたから、当時の女性の唯一の存在意義は、まあ、夫に家族に子供、まあ、特に男の子を産むことだったんですね。まあ、それ以上にサライにとって最もつらかったのは、神様の恵みの約束が全てサライが身ごもるか田舎にかかっていたということだったんですね。ものすごいプレッシャーだったと思います。そして日々アブラムが不安そうに悩んでいる顔を見るたびに、これは私が子供を産めないからだ、全てが私のせいだとサライは何十年間も思い続けていたかもしれません。そのようなプレッシャーを10年間も抱えながら、サライはその重荷を下ろしたいという思いで、自分のエジプト人の女奴隷ハガルをアブラムに、まあ、妻として与えることを、まあ、勧めました。この提案は、まあ、当時の古代の文化ではよく実はあることでした。あの一夫多妻という制度は、まあ、跡取りを確保するために作られた制度なのですが、もし最初の妻が身ごもることができなくて第二の妻の息子が与えられるのであれば、あの第二の妻に権力が移ってしまう、そういう現状になるんですね。ですから戦いなんですね。ですから身ごもることができない最初の妻が自分の女奴隷を夫に差し出し、女奴隷が身ごもったらその女奴隷と与えられた子供はまだ最初の妻のもとにいるので、家族の中の権力を保つことはできるんですね。あの戦略だったんです。そしてもし女奴隷に子供が与えられたら、まあ、その女奴隷も妻という立場になるので、まあ、どちらにしても、まあ、ウィンウィンウィンですね。夫に息子が与えられる、妻は権力を保持することができる、そして女奴隷は、まあ、妻になれる、まあ、いい、ね、あの戦略なんですけれども、だけど要するにこのやり方は自分にとって都合の悪い状況を自分のコントロールのもとに置き、自分の努力と巧妙な計画によって、まあ、祝福をひねり出すような手段なんですね。エジプト人のハガルと何回も強調されているのは、この手段が神様からではなく人間的なやり方であることを、まあ、示唆されています。これは神様が望んでおられることはないとはっきり言えます。そしてアブラム、サライも、あ、全然知りませんでしたって言えないんですね。なぜならアブラムは15章で、まあ、合理的な手段で跡取りを作ることを、まあ、神様に提案したときに、神様ははっきりと、いやそれは違いますよねって、私はそういうふうに約束してないですよねっていう、そういうふうにおっしゃいました。それなのにアブラムはなぜ神様の御心に反することをしたのか、どういうモチベーションで神様の御言葉を全く逆のことしたかっていうのは、もうサライの一言で全てが分かります。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。つまり夫よ、私たちが幸せになれないのは私たちのせいではないでしょう。神様ご自身が私たちを苦しめて、 私たちへの恵みを差し止めておられるからだと思います。ですから自分たちの手で取りに行かなければ何にも起こらないでしょう。そういうふうにいろいろ言い訳をしたかもしれません。そしてアブラムは神様の御声、神様の約束よりもサライの声を聞き入れて従ったんですね。で皆さんこのやり取り見ててもうすでにお気づきかもしれませんが、仲介者たちはアブラムとサライのやり取りは善悪の知識の木の実を食べる前のアダムとエヴァの様子に非常に似ていると、指摘しています。つまりサライはエヴァと同じように自分たちが望んでいる恵みを神様が差し止めておられると勝手に言い訳にして神様に逆らったということなんですね。私たちのせいではないですよ。神様のせいだからこういうふうにします。さてサライの計画通りにハガルとアブラムに子供が与えられます。感謝ですよね。しかし人間が作った計画はいつも限界があるんですね。私いつも計画作るの好きなんですよ。いつもミスがあるんですよね。ハガルは自分が身ごもったのを知って自分の女主人を軽く見るようになったのですと16節4節に書いてあります。つまりハガルはサライのおかげで裕福なアブラムの妻になれたことを忘れ自分の女主人サライを見下すようになったんですよ。実は当時の法律ハムラビ法典とかウルナム法に身ごもった女奴隷が女主人を見下し呪うことを食いんずるそういうような規定が結構はっきり書いてあるんですよね。それ何がわかるかっていうのはこういうケースって頻繁に起こってたっていうこういうそういうことだったんですよ。それだけではなく軽く見るようになるその言語っていうのは呪うようになったとも読めるんですね。それ以上にハガルはサライのことを神様に祝福された存在ではなく呪われた存在、神様がサライを呪った私を祝福したってそういうふうに見下したんですね。サライはハガルによるそのような反抗を受けて私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのですとアブラムに責任転嫁をするんですね。自分が提案した計画なのにこれはあなたの責任ですってそういうふうに転嫁します。でだけど本当は家長として妻に逆らう、奴隷に適切な罰を与えなければなかったのですが、ここがもうちょっと人間らしいところが見えるんですけど、見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にあるあなたの好きようにしなさいと臆病なアブラムは責任放棄をしてしまいました。アダムとエヴァと同じようですね。創世記3章と同じ。その後サライがハガルを苦しめたと6節と書いてありますけれども、この意味はそれは恥をかかせる、圧迫する、虐待なんですね。虐待するという意味です。この言葉はエジプト人がイスラエル人を400年も奴隷として恥をかかせ圧迫し暴力を振るって苦しませたと同じ言葉なんですね。ですからサライはハガルの、サライはもちろんハガルの罪の被害者ではありましたが、同時に自分の立場を利用し義という名の上で適切な罰よりもはるかに大きい復讐でハガルを苦しめたんです。神様の目からこれもとんでもない虐待の罪でもあります。ですから自分の身を守るためにハガルが逃げ出すのは当然なことでした。しかし彼女はどこへ逃げたのでしょうか。残念ながら神様に戻りませんでした。シルへの道に沿ってエジプトへ戻ろうとしたんですね。つまり神様の恵み、神様の力強さをアブラムご夫妻と共に見たのにもかかわらず、潤ってる輝かしい偶像崇拝をするエジプトへ戻ろうとしたんですね。もう神様なんかいらないって決断したんですね。これらの出来事を見るともちろんハガルもサライの罪の被害者でもありますけれども、 ハガルも含めアブラム家が急激に霊的に堕落していることが分かります。しかしそのような中でも、もうこういう話をすると、聖書ってこういう話書いてあるんですかって皆さん驚いてると思うんですけれども、神様はこういう中でも神様は憐れんでくださるんです。主の使いが荒野にある泉のほとりのそばにいるハガルを見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと彼女に問いかけます。で、まあ、いきなり見知らぬ人から話しかけられたことにハガルは驚いたと思いますが、まあ、ハガルはまあ状況をあまり説明せず、まあ、遠回しにまあ答えるんですね。サマリアの女みたいですね、井戸の。しかし状況を知っていた主の使いは、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさいと言いました。いや、私これ読んだ時に、まあ、この言葉は神様が虐待者のもとに戻らなさいとお命じになられたようにと私は思った、まあ皆さん思ってるかもしれないんですけれども、その後の主の使いの説明をよく読むと、まあ、3つの理由が分かります。1つ目の理由は、神様は彼女を裁かれるのではなく彼女を祝福されたかった、そういうことがはっきり約束されています。私はあなたの子孫を増し加える、それは数えきれないほど多くなると神様はおっしゃいました。二つ目の理由は、神様はアブラムと違い良き裁判官としてすべてを聞き入れすべてを見ておられるということだったんですね。主の使いが、息子の名前をイシマエルと名付けなさいとハガルに命じたことによって、神様がハガルのすべての家庭を見ておられ、彼女の苦しみを聞き入れてくださり、ハガルに対して適切な、まあ、正義を行うことを約束してくださったんですね。私はあなたを守る、正義を満たすということでした。そしてこの箇所の表現は、あの言語を見ると出エジプト3章7節のように、神様がエジプトの圧政によるイスラエル人の嘆きを聞き入れ銃の災いによって救ってくださったように、ハガルをも守るということを示唆しています。もうイスラエル人にとってそれはすごく驚きのことだったんですね。しかし、まあ、2つ理由を挙げましたけれども、一番重要なことはこれです。イシマエルと彼の子孫は野生のロバのようにアブラム家やイスラエル人も含め全ての人と争う傾向があると予言されたんですね。つまりイシマエルは闘争心の強い母親に似てるということが、まあ、示唆されています。しかし神様の選ばれた家系であるアブラム家を祝福せず呪い洗い続けることは神様の恵みをいただくことはできなくなるということで、主の使いがハガルを注意したんですね。まあ、つまり主の使いは、神様はハガルが神様の恵みをいただけるように彼女に悔い改めのチャンスをもう一度与えたんですね。いろいろあると思います。いろいろ、まあ、あなたを守ります、だけど主の恵みが一番大事なので主のその選ばれた家族に戻りなさいって、そういうことを促しました。その招きを聞いたハガルはどう答えたでしょうか。16章13節をまた読みします。彼女は自分に語りかけた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。彼女は私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとはと言ったのである。まあ、これ読んでどういうことだろうって皆さん思ってるかもしれません。厳しい試練の中にありながらハガルは主の使いの見姿に圧倒されました。まあ、具体的に何に圧倒されたのでしょうか。それ名前に名前をそのエルロイって書いてあるんですけど、まあ、今日の説教の題なんですけれども、私を意味2つあります。1つ目はエルロイの1つ目の意味っていうのは、私を見てくださる神という意味です。つまり神様がアブラム、サライ、ハガルの苦しみ、 葛藤、辛い思いを全て見守ってくださり、気にかけておられるということです。私たちにとってそれは大きな慰めだと思います。しかしここは私の一番、まあ、これ読んでる中で一番驚きのことだったんですけど、ここだったんですけど、もう一つは私が見る神という意味も含まれています。それどういう意味なのか、つまりこの神様は抽象的で見えない神様ではなく、私の目に見えるほど近い生きておられる神様だという意味です。ハガルはいや神様は遠い存在だろうと思ってたんですけれども、私がこの神様見えるんだっていう、そういう意味なんですね。要するに、だけどその意味ももう一つ、まあ何でしょう、あの意味があって、その意味っていうのは、その神様の後ろ姿を見て私がまだここにいるとはっていう、そういう発言があったと思うんです。その意味はハガルは全知全能の生ける神様の見せ姿を見てしまって、もう恐れおののいていて、なぜか私生き残ってるっていう、そういうふうに結論が出たんですね。要するにハガルは神様のご栄光に圧倒され、自分の言い訳を全部忘れてただ御声に従ったっていうことだったんですね。神様のご栄光を見て自分が受けたサライからの傷、アブラム家の罪、いろんな厳しい試練などの全てがどうでもよくなって、私はなぜか神様に裁かれなかったとハガルは結論づけたんです。そしてハガルはアブラムとサライの元に戻り、神様の選ばれた家族の一人として神様の恵みを待ち望みました。組み改めたんですね。そしてハガルはアブラムに男の子を産み、神様の御言葉通りに男の子をイシマエルと名付けた、そういうふうに話は終わるんですけれども、いやこれなんかはっきりした結論もなく、こういうふうに終わるんだって皆さん思ってるかもしれないんですけれども、実はいろんなことが学べるんですね。でいろんなことを学べることの中で3つちょっと3つのポイントに絞りたいと思います。最初目はこれです。神様の恵みを受ける人、すなわち私たちですね、神様の恵みを受ける人は良い動機を持ってとんでもない罪を犯す人たちなんです。この短い箇所からアブラム家が犯した罪のリストを作ると、もうとんでもないリストになると思うんですね。神様に対する苦みや不満、不信仰、神様への冒涜、子供や権力を欲しがる貪欲さ、堅くなな神様の命令への無視、姦淫、二重結婚、責任転嫁、責任放棄、臆病、不従順、恩知らずな傲慢さ、憤りと復讐、精神的物理的な虐待、不義の黙認、神様の約束への拒否がスタートですこの聖書箇所はもう罪の嵐ですね。もうとてつもないカオス。アブラム家がアダムとエバのように堕落した悲劇の箇所と似てると思います。そしてこの箇所の一つ一つの罪の動機を見てみると、一人一人は悪を行ったと思ってないんです。一人一人は良いことと思いながら罪を犯しています。私たちと同じかなと思います。私も含めてだと思います。例えば神様の恵みを見たいから、夫を喜ばせたいから、まあ、姦淫と二重結婚を許してしまいます。厳しい試練から逃げて幸せになりたいから、神様の御言葉を無視してしまいます。自分が相手よりも成果を出しているのは客観的に見ても事実だから相手を見下します。自分が起こした問題でもないのに変に責められているから、まあ、責任放棄をします。自分は被害者だからその相手を虐待します。アブラム、サライ、ハガルは自分たちのとんでもない罪を良い動機で正当化しようとしました。私たちはアブラム、 サライ、ハガルと全く同じです。それが聖書のメッセージです。しかしそれなのに神様はこのような人たちに恵みを与えられたんです。それが驚きです。私たちのような人間に恵みが与えられてるんです。誰が最もいい動機を持っていたのか、誰が最も被害を受けていたか、誰が最も神様と人を愛していなかったか、この箇所はそのようなことを荒探しするための箇所ではなく、このような人たちにもこの罪の嵐の中でも神様の恵みが与えられる、それが聖書のメッセージです。2つ目のポイントとしてはこれです。イエス様は私たちを見ておられ、私たちはイエス様を見ることができる。アブラム、サライ、ハガルはさまざまな言い訳をして、罪を犯します。神様は私たちの何十年間もの苦しみと孤独をご存じない、神様の恵みと約束された子供を祈り求め続けるという嘆きを全く聞いておられないと、アブラムとサライは自己弁護したかもしれません。神様は私がどのようにサライに苦しめられたか何にも見ていない、私が助けを求めた時神様は聞いてくれなかったとハガルは訴えたかもしれません。私たちも同じように自分たちの試練と苦しみを言い訳にして、自分たちのとんでもない罪を自己弁護しようとするかもしれません。しかしこの聖書箇所の結論はハガルの結論なんです。彼女は自分に語りかけた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。彼女は私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとはと言ったのである。これが結論です。私たちの結論です。つまり神様がどういうお方なのかが明らかになった時、ハガルの不平、ハガルの文句、ハガルのいろんな言い訳が闇、神様を褒めたたえたんですね。実は私たちも同じ立場です。ハガルの前に現れた主の使いは、ただの天使とは違い、神様ご自身の皆とご性質を持っておられる存在でした。御父とは異なる存在ですが、御父と同様の権威、清さ、御力を持っておられることが旧約聖書から分かります。そしてこの主の使いは実は神様の御子イエス様のことを指しているんですね。この旧約聖書でイエス様出てくるんです。この主の使いはイエス様自身ご自身なんですね。でそのイエス様が私たちにもこうおっしゃいます。マーク、私はサライ、アブラム、ハガルを見てきたように、あなたが受けたすべての傷を見ている、全部見ている、またあなたの嘆きを全部すべて聞いている。しかし同様に私はあなたが他の人に与えた傷、あなたの被害者の嘆き声、それも全て聞いてますよ。だが私はあなたを裁くのではなく、あなたが受けた傷とあなたが受けるべき罰を十字架で全てを背負い、あなたが求める救いを十字架で全て果たします。だから自分の状況を見るのではなく、自分の傷を見るのではなく、自分の悲しみを見るのではなく、私の十字架を見なさい、そういうふうにイエス様はおっしゃいます。そしてこれを聞いた私たちはどう答えるでしょうか。私の罪と傷をすべて見てくださる方の十字架にかけられる姿を見て、なおも私がここにいるとはとハガルのように答えるのではないでしょうか。イエス様の十字架の栄光を見て、自分が受けた傷、自分が犯した罪、自分が経験した厳しい試練が全て小さくなっていくように感じられ、井戸でイエス様と出会ったサマリア人のように、 あの方は私がしたことをすべて私に話された、ああなんと驚くべき恵みでしょうと褒めたたえるのがイエス様と出会った人の応答だと思います。皆さん、イエス様と出会いましたか？自由にな、最後のポイントなんですけれども、自由になったのは自分の行いを手放し主の恵みのみを受け入れた人なんですね。皆さん、自由になりたいですかっていう質問なんですけれども、創世記16章を見るとアブラム、サライ、ハガルの、振る舞いを見ているとなんか囚われているような感じがしませんか？自分たちの厳しい試練や深い傷、根深い罪などになんか囚われている様子がすごく感じられると思います。そしてなんとか自分の力や人間の知恵を使って抜け出そうとしたんですね、3人とも。しかし皮肉なことに、自由になる道とは自分で何かをするよりも神様の約束をただただ待ち望むことだけだったんですね。創世記16章の結論を読むと、アブラム、サライ、ハガルが同様に祝福されたように捉えることができますが、実は創世記を読み続けるとハガルはやっぱりまた方向転換したんです。サライが産む神様が与えてくださった約束の子を通して神様の恵みをいただけることは信じないと言ってしまって、むしろ人間の手段で産んだ自分の子によって祝福されたかったんです。つまり主の使いからの招きを直接受けたのにもかかわらず、自分の力と手段で自分を救おうとするくびきを選び、厳しい試練、深い傷、根深い罪にとらわれ続けました。本当に皮肉ですよね。皮肉なことですよね。自分で何とかしよう、自分で自由にしようっていうことは実は重いくびきなんです。しかし祝福される人、そのくびきから解放される人とは、自分の力で恵みを勝ち取った人ではなく、自分の力に頼らず主の恵みのみにより頼む人なんです。アブラムとサライはそうでしたし、神様がそのくびきを取ってくださいました。この出来事の16年後に創世記21章にはこう書いてあります。アブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であった。サライは言った、神は私に笑いをくださいました。与えられた厳しい試練、深い傷、そして根深い罪の傾向から私たちは解放されたいでしょうか？進むべき道っていうのは同じです。アブラムとサライの究極の子孫、神様約束してくださる笑いを与えてくださる子イエス様のみを受け入れ、より頼み待ち望むなら、神様は私たちの苦しみを笑いに変えてくださり、私たちを縛る試練から解放してくださいます。そのように待ち望むことができるようにお祈りしましょう。一言お願いします。愛する天のお父様、私たちは本当にアブラム、サライ、ハガルの人生を見て、道を見て、私たちも同じような罪の嵐を起こしてしまう傾向があると私たちは認めます。私たちは心の貧しい罪を犯してしまうものなんですけれども、あなたは私たちに祝福、私たちに喜びを与えてくださいます。神様、私たちはいつも誘惑に負けてしまいます。アブラムとサライのように人間の手段に寄ってしまう時がありますけれども、どうか神様、私たちをあなたの御前に導いてくださり、私たちの重いくびき、自分で全てやりたいっていうくびき、自由になりたいっていうそのくびきを取り去って、あなたの恵みに行こうことができるように、どうか神様、私たちを導いてください。心から感謝します。あなたが私たちの良き友であること、それをすべて取り去ってくださる、友であることを本当に、感謝いたします。イエスキリスト皆によってお祈りします。アーメン。
応答の賛美として、メッセージの応答と賛美として、教会福音賛美歌432番を賛美いたします。歌詞をお読みします。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取りすりたもう、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ追える重荷を。慈しみ深き友なるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ。悩み悲しみに沈めるときも、祈りに応えて慰めたまわん。慈しみ深き友なるイエスは、変わらぬ愛もて導きたもう。世の友我らを捨て去るときも、祈りに応えていたわりたまわん。聖晩餐式を行います。
聖晩餐式はアブラム家のような罪人のためです。義人のためではなく、心の貧しい罪を犯してイエス様に寄り頼む人たちのための聖晩餐式です。私たちの主イエスキリストが聖晩餐を定めた聖典の御言葉を聞きましょう。第一コリント11章23節から29節をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、 パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私に血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ死の杯を飲むものがあれば死の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。式辞。死の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても、共に拝参されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方および幼児洗礼を受けても信仰告白に至っておられない方は、ご遠慮ください。一日も早く拝参する日を待ち望まれますように。また拝参停止の訓練のもとにある方は良い証を立てて再びこの恵みに預かる日を経験に期待されますように。一言お祈りします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの見苦しみをかしこみ、その言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を聖別して救い主の裂かれた肉と流された血の贖いを思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって、私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ主への誓いを新たにし福音を証しすることができるよう力づけお導きくださいますように。また私たちの唯一の頭であるキリストに連れなる一つの体であり互いに主にある家族であることを覚えてますます交わりを厚くし、やがて主イエスキリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。では分散いたします。一同が食事をしているとき、イエス様はパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。分散します。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。 また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今から後私の父の御国であなた方の新しく飲むその日まで、私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。この杯は私の血による新しい契約です。私飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。では一緒に祈りたいと思います。スライドを見て祈りましょう。私たちの贖い主イエス・キリストの父なる神よ、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子光の子らしく歩み誓いに行き、おのおの十字架を追いつつ御国で祝うその日まで、この聖霊殿を重んじ守らせてくださいますように、私たちの贖い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは日頃私たちが主から受ける恵みへの応答として献金の時をお持ちしたいと思います。献金の意味のわからない方、ご用意のない方は袋をそのまま回してください。同時にカップ、このカップを回収いたします。感謝の祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、聖なる皆を賛美いたします。今朝もこのように一度集い、あなたの御前で礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。日頃私たちに多くの恵みを与えてくださって感謝いたします。今日頃受けている恵みの中から一部を献金としてお返ししました。主の大事な御用のために尊く用いられますように、私たちの教会の歩みが守られますように、また私たちは明日からこのようにそれぞれ使わされて、あなたから与えられた立場でこの世で歩みますけれども、どうぞ使わされた場所で誠実に立ち、周りの方々へ愛を示し、主を信頼し、確かな歩みを進めることができますようにお守りください。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。で、報告の時間に移りたいと思います。1番目です。先日9月24日ですね、千葉英介兄弟が天に召されました。千葉英介兄弟のお別れ会が9月29日火曜日、セレモ新君川駅ホールにて取り行われました。前半はマーク・ボカネグラ牧師四式のキリスト教式のお葬式を行いまして、正確な人数は分からないんですけども、多くの方、200名以上の方が参列されたと思います。会員 参列してくださった教会員の皆様の心強い賛美とご協力に感謝いたします。千葉家ご一家のこれからの慰めのためにお祈りいただきたいと思います。2番、本日1時から4時まで、午後1時から4時まで定例紹介会議があります。導きと支えをお祈りください。3番目、本日百瀬助在屋伝道師が新浦安恵み教会へ説教奉仕に出かけられています。奉仕先での導きと支えをお祈りください。はい、次に給食伝道への検品のお願いです。給食伝道は路上生活者への伝道生活支援で千住キリスト教会が、行っていますけれども、我々の教会の姉妹方を中心に協力いただいております。ですね、10月の3日ですから今日か明日ですね、はい、明日から11月6日までの間に教会の2階のですね、お風呂場のところに今書いてあるものを返品いただきたいと思っています。まず新品または中古品として、冬物衣類、男性用ですね、帽子、靴、マフラー、手袋、バッグ類などをお願いしたいと思います。シミ、汚れ、ほつれ、破れのあるものや背広和施設はごめんなさいということです。新品のものとして下着類、靴下、固形石鹸、タオル、マスク、カイロ、アメニティグッズ、歯ブラシ、櫛、シェーバーなどもお待ちしております。その他、食品関係ですね、お米、味噌、野菜、調味料、缶詰、非常食等、また市販の薬、医師から処方された薬以外ですね、瓶に入っているものではなく個別に分けられるもの、こういったものをですね、ぜひ検品していただきたいと思っております。何か分からないことがあれば竹村久代姉妹までお問い合わせください。はい、5番、今週の予定です。書いてある通りになります。街道整備も含めてよろしくお願いします。はい、それでは最後に正英272番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
私たちを見てくださるイエス様は私たちをこのように祝福を与えます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。